Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。今日はね、皆さんにバリューについてちょっとお話をしたいと思います。まあね、時折聞かれる質問なんだけれども、ついこの間もね、ちょうど私のエピソードを聞いて、まあ、このお話を思い出させてくれる、まあ、そんな感想をいただいたので、今日はバリューについてお話です。まあ、そのきっかけとなったね、最近いただいた感想っていうのは、私もまさみさんのように高額な相談を受ける人になりたかったっていう方がいたんですね。で、実はこの言葉はこれまでも何度も聞いてきました。でもね、ここで皆さんに知っておいてもらいたいのは、お金の金額で人の価値が決まるってものでもなくて、私もそんな風には思ってはいません。まあ、でも、ありがたいことに、すごく私はこれまでも高額な相談っていうことをずっと仕事でもしてきたんですよね。でもそれはやはり、その相談にあった規模の大きさっていうものがあると思うんですね。そして経験値っていうのも関係はしてくると思います。なぜなら、やはりその大きな企業のコンサルティングをする人であったり、で、まあ、いろんな、例えば相談をね、受ける人たちはいると思うんですね。そういう人たちもやはり会社の規模に応じて話の内容っていうのは濃くなったりするわけだし、そうなってくるとやはり高額になってきたりもするわけですよね。私はね、たまたま皆さんにもね、以前お話ししたことがありますが、二十歳の頃に会社員をしていて、いろんな企業の、もう日本をね代表するような、そんな企業の重役の方々が私のボスのところによく来ていたんですよね。で、私のそのボスという方もやはり大手の企業のすごく相談を受ける人だったので、まあ、その方ともね、面白い出会いで、彼が直感によって私が以前働いていたところに来た方であり、で、そして私が働いていたその会社がもう数ヶ月で倒産っていうことになって、その時に私は、あ、以前に相談っていうか質問に来たあの会社の社長のところで働きたいって私は思ったんですよね。そうしてその会社の社長さんのところに、実はね、その時に自分の事情、そして私はこれだけのことができるっていうことで雇ってくださいっていうふうにね、そんなふうに、まあ、自分をね、スカウトしてくださいって言いに行ったのが実は私で、まあ、それは二十歳の頃なんですね。で、それからそこの会社の社長さんがものすごく仲良くしていた日本航空の JAL さんのプログラムっていうのを実は作るようなね、仕事もしてきたんですけれども、そうするとね、やはりその会社の社長さんはものすごくやはり霊感も強くて、結構私がすごく似ているってよく彼は言っていたので、そんなところからその社長さんに相談に来る企業のトップの方がたくさんいたんですよね。そうすると、そこで私にね、やはり社長が出社してくる前にお話をやっぱりするようになってきて、そうすると、ここの事務員すごいよって、彼女に相談すると結構すごく実績が上がるよって、さすが何々社長のところにいる子だなっていうふうに噂になっていて、そしてもういろんな人たちがやってくるようになりました。まあ、その時では考えられなかったね、まあ、今も残っている高級ブランドのヨーロッパの会社の幹部であったり、いろんな人がね、私のいる沖縄へ足を運んだり、または今ではね、アジアを代表するような、まあ、ある、ね、国、韓国の航空会社の方が私のところに夜電話をしてくるとかね、本当にいろんな流れが実はあったんですね。でもそういうきっかけがあり、最初はもちろん会社の社長さんのところにね、来るついでに 事務員の子に相談しようっていうふうにねしていったものの、やはりその会社の社長さんと関係ない企業とかもいて、そうすると皆さんが相談に来るわけですよね。そうするとやはりその時間外で相談をねしたいっていうことになってくると、会社の社長さんと関係ない人たちになってくると、やはり私はまあ時間があればっていうことで、もう何気なくね、まあお話を聞いたりとかしていたんですよね。なぜその時20歳ですから。そうするとやっぱり皆さんはそういう相談とか経営の相談をする時に必ずお支払いしてる金額っていうのがあったと思うんですね。なぜなら最初はプレゼントとかを持ってきたので、プレゼント持ってくると誤解されるので困りますって言ったんですね。そうすると皆さんが現金を払っていって、相談料っていう風に払っていって、それがまあ本当に20歳の私からすると数万円って金額、それがどんどん上がっていって10万円とかね、そんな風にして、まあ、もう20代の私が1時間人の話を聞いて、そんな金額なんて私は想像もしたことがなかったので、そういったことからどんどんどんどん、いろんな人たち、いろんな経験を積む人たちがねやってくるようになり、でもちろん、私はもう23、24ではね、うちの上の子を産んでいるので、そうするとね、もちろん、皆さん、どこに行ったら話ができるかって、まあ、私がお腹の大きい時なんて、私の実家にもう相談に来た社長さんとかもいたぐらいだったんですね。まあ、そんな経験があり、まあ、いろいろとね、もう本当にいろんな人たちが相談にやってくることによって、私は今の、まあ、最終的にね、まあ、その間をずっと飛ばしていきますが、いろんなやっぱり経験やキャリアを積んでくることによって、いろんなところで対応ができるようになったって、そうすることによって私は今の自分のポジションというかステータスっていうのを築き上げてきたんですよね。そうすることによって、もちろん今ではもう70分で数千ドルという金額をねいただくような人になれたっていうことも本当にありがたいことであり、まあ、そうすると何気なくスピリチュアルっていうことでね、まあ、同じような感覚があるので、じゃあ値段を上げればいいんだっていうことでね、実は真似をした人たちも何人もいるんですね。そうしてそれまではしっかりと気づいていたクライさんもいるのに、真似をして一気に金額を上げたことによって、自分のそういうキャリアっていうのを失った、そういうカウンセラーの人たちもいっぱい見てきました。何が違うのって言われることもあって、そうすると経験値が違いますよね。それはやはり相手の持っているプロジェクトの規模であったり、その幅の広さであったり、そうなってくるとやはりみんなが持ってくる相談の額っていうのがやっぱ変わってくるわけですよね。皆さんにもね、以前もお話をしたことのあるあのフレッドじいちゃんも、あのね、アップルのスティーブ・ジョブズが相談役として、とにかく相談、いろんな話をする相手としてお願いしたいっていう時に、おじいちゃんに家も車も運転手も給料も出すからって言ったものを、実はおじいちゃんはね断ってるんですよね。でもおじいちゃんはそれでもその人がね、スティーブ・ジョブズが世界の多くの人の役に立つ、そんなことで悩んだり話をしたいっていう希望があれば、いつでも友達として電話をしておいでっていうことで、おじいちゃんはもちろんお金も本当にゆとりもあった人なので、無料でスティーブ・ジョブズのお話を聞いたことは何度もあるっていうことをね、お話を聞いてきました。だからこそ私もね、若い子たち、夢を持って一生懸命頑張っているけれども、お金がない若い子たちもいっぱいいます。そんな若い子たちからお金を取ることもなく、私も無料で実は相談を聞いたことはたくさんあるんですね。で、そうして彼らがいつか恩返しに来ますっていう時には、その恩返しを 必ずまたあなたたちがね、たくさんの人を幸せにし、そしてあなたたちのような希望にあふれる方たちに力を注いであげてっていうお話をしてきました。そうしたことで、あんなにお金もなく一生懸命頑張っていた、私がよく相談を聞いていた世界中のその若者たちは、今ではシュワルツキーやティファニーや、もう本当に多くの企業のね、そして映画界とか韓国であったり、いろんなところで活躍をする、ね、そんな人たちも出てきました。元は貧乏な学生さんだったんですよ。でもね、やっぱり彼らの才能ですか、そして彼らの、心が躍るような夢、そういったお話を聞いてると、やはり力になりたいって、いつか彼らは多くの人たちをさらにいい導きをしてくれるに違いないって、そう思った人たちに、私は無料でお話も聞いてきたんですよね。もう本当にその通り、世界中の人たちに力を与え、大きな活躍をしている、そんな若者たちが今では立派な青年になっています。もちろん私に高額な金額を払ってくれるクライアントさんたちには、こういう若者のお話も聞いてあげてるよって、あなたたちからいただくお金っていうものも、ある意味この若者たちへ投資と思って、私がそういう時間をね、時には割いてお話を聞くこともあるっていうことを理解してねっていうと、もちろん心豊かに彼らもね、微笑んでくれる人たちもいっぱいいるわけです。だからこそお金の循環ってのがあると思うんですね。だから皆さんに伝えたいのは、皆さんが、相手にしていたり、皆さんがいただいている相談の額であったり、それが大きくても小さくても、それはそれぞれの皆さんができることを必ずやっているんだと思うんですね。私は今の人生であったり、この流れっていうものを、それは宇宙がやはり私に託してきたものだと思うんです。そして皆さんがそれぞれやっていることも、皆さんが、また皆さんにとって必要なことを経験してるかと思うんですよね。今この話をしているとね、もう本当に全てが順調なようなお話に聞こえたかもしれませんが、さっきも主人に言ってたんですよ。例えば15年間ビリオネアの通訳をしてきた私、そして数々の億万長者の人たち、100名を超える人たちの通訳をすることになった私ではあるけれども、そんな通訳をしたかったわけでもなくて、通訳を最初に始めた頃に、やはりね、もう痛い思いであったり、いろんな経験もさせていただいてきました。でもそんな一つ一つがあって、全てが私の大きな経験へとつながっていったんですよね。だからこそ皆さんが私のお話を聞いたりするときに、ああ自分はダメだなと思うような人たちも中にいます。でもそんな風に思わずに、ぜひ皆さんは今自分にとって最善なことをやってるということ、そしてまた皆さんがさらにグレードを上げたいと思ったら、もう本当に心と魂をぜひ上げるチャンスっていうのは、全ての人に必ず提供されています。それをどのレベルで捉えて、皆さんがどのレベルまで上げていこうかと思うのは皆さん次第なんですね。でも世の中には本当にいろんな人たちがいて、全ての私は仕事をしている人たちにとても尊敬を持っています。こういったエピソードもあるんですよね。私はよく外資系のホテルに東京で宿泊することが多いんだけども、ロビーのラウンジでコーヒーを飲んでいたんですよね。その時にものすごく丁寧に床を拭いている、モップで拭いている従業員の方がいたんですね。見るとその日は外は雨で、その人が丁寧に拭いているのが、隅々まで拭いているのがすごい見えていて、ああすごい丁寧にお掃除をする人なんだなって私は感動して、その場を去る前に その方にお礼と素晴らしい丁寧なお仕事をね、褒めることを私はその時にお話をしたんですよね。するとその人がちょっと待ってくださいという仕草をして、その場を離れていったんですね。そして上の上司の方を連れて一緒に戻ってきました。そのほんの数分後に戻ってきて、私はびっくりしたんですが、その時に上司の方が、お客様、何か不都合なことをうちの従業員が、私どもの従業員がやりましたかって、申し訳ありませんって来たんですね。私はすごいびっくりをして、いえ、ちょうどこの方の仕事ぶりに感動して、もうお礼と褒めの言葉を伝えさせてもらったんですって言ったんですよね。そうするとびっくりしたんですよね。なぜならその方は実は耳が聞こえない方でした。それで私のお話を聞くことができずに、毎回毎回やはり声をかけてくる人たちっていうのは褒めることがないって上司の方が言ってたんですね。必ず声をかけてくる人は必ずクレームだったと。だからこそ今回もまたクレームと思って、上司の人が慌てて一緒に来たのに、なんと素敵な言葉をくれてありがとうございますって言ってくれたんですね。いや、もう私こそ本当にありがとうございます。こういう方々のおかげで私たちが快適にこのホテルにも滞在できるんですねっていうことを述べると、お互いにとても心温かくなり、その方も本当に目に大きな涙をためて私に何度も会釈をしてくれたんですよ。だからこそ本当にいろんな人の仕事っていうものに、私はこの世界には全てが綺麗なバランスによって仕事っていうのもあると思うし、そして仕事をしてない人がいても、そういう方にもやはりこの世界にはバランスだと思うんですね。私が皆さんにお金の話であったり、いろんな話をすることによって、皆さんが時に小さく感じたり落ち込んだりすることがあれば、絶対にそれをね、ひっくり返してください。なぜなら私は皆さんに勇気を持ってもらいたくてお話もいっぱいしています。そしてね、私のところに来る人たちも本当にお金もたくさんある人たちもいるし、でもそれはその人たちなりのたくさんの実は悩みはもうあるわけですよね。だから常々思います、お金だけでなく本当に心の底から一人でも多くの人が幸せになるって何なんだろうって。だからこそ模索もしながら皆さんにできるご案内であったりお話をね、続けさせていただいているのも、ほんの小さな時間を見つけては、あ、皆さん届けようってブログを書いたり、そして SNS やこういったラジオでトークでさせていただいているのも、ひとえにこの音声の向こうに今日もまた新たな自分の人生をつかみ、そして幸せの一歩を踏む人がいるんだろうなと思うと、続けようと思うわけです。だから皆さんもどんな状況であっても、ぜひ勇気を持ってこれからの自分の人生に堂々と胸を張って歩んでいってもらいたいと思うので、今日も皆さん、Promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. All have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのマサミライトでした。